が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書7章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。大鶴兄弟が読んだ後、この箇所皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。ではマタイ7章の13節と14節を読んでください。
狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。狭い門から入りなさい、有名な御言葉です。ノーベル文学賞を取ったフランスの小説家アンドレ・ジードの作品に狭き門というのがあります。未信者の人でも知っている言葉です。今オリンピックが行われておりますが、選手たちは金メダルの道という非常に狭い、ね、道を今通っています。そのためにあらゆるものを犠牲にして、その道をですね、通り励もうとしています。では聖書が語る狭き門とはどんな門でしょうか。今日はこの狭き門を2つのポイントからお話をいたします。第一の狭き門、それは救いの門です。救いの門です。なぜ救いが狭き門なのでしょうか。それは救いがただただイエス・キリストの十字架を信じるだけで救われるからです。ナーマン将軍の場合を見てみましょう。旧約聖書を開いてください。第二列王記5章です。では第二列王記5章1節だけ大鶴兄弟読んでください。
アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主が勝って彼によってアラムに勝利を得させたから、得させられたからである。この人は勇士でツァラトに侵されていた。
アラム、今のシリアです。王の将軍ナーマンは主君王に重んじられ尊敬され、数々の戦いで勝利し武勲を立てた勇士でしたが、実はその鎧の下は雷病にかかっていました。聖書で雷病第3版はツァラトとなっていますは罪を表します。今日人は外側は肩書きや学歴、また富という鎧を着ていますが、すべての人は神様の前には雷病人、罪人です。ひとたび自分の心を見るとき、なんと自分は醜い罪深いものであるか知っています。奥山実先生は説教で、人は本当の自分に会いたくない、人は自分本当の自分に会いたくない、そのように語っておられました。大病に悩んでいたナーマン将軍に朗報、グッドニュース、これがね、ゴスペル福音ですが入ってきました。はい、2節3節読んでください。
アラムは勝って略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマニアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラトを直してくださるでしょうに。
イスラエルの地から連れてき、ナーマンの妻に仕えていた若い奴隷の娘が ナーマンの妻に言いました。3節。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところへ行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。これがゴスペル福音です。イエス様、皆さんはイエス人に会った時、イエス様はあなたの罪をすべて許してくださいますよと、清めてくださいますよ。これがゴスペルです。藁をもつかむ思いのナーマンはこの言葉を聞き、イスラエルの王に手紙を書きますが、その時神の人エリシャがナーマンを自分のところへよこすように、ナーマンはエリシャの家の前に立ちます。はい、9節10節読んでください。
こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って7度あなたの 耳を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。
エリシャの家の前に立ったナーマンに対して、エリシャは本人は出てこないで、しもべゲハジを使わし、ことづけして言います。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。これを聞いたナーマンはプライドを傷つけられ、ね、怒って帰ろうとすると、ナーマンの家来は言います。はい、13節読んでください。
その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。
ナーマン将軍、もし相手ですね、もし彼が難しいこと、相手の将軍の首を取ってこいと言われたら、あなたはそれをなさるでしょう。しかし彼、エリシャのしもべが言ったのは、ただただヨルダン川へ行って7度身を沈めなさいと言っただけではありませんか。去礼しまい、救いの門に入るにはですね、第一に自分のプライドを捨てて、自分が罪人であることを認めなければなりません。ナーマンはエリシャが使いをよこしたこと、汚いヨルダン川に入れば清くなるということですね、そのことを聞いて自分のプライドが傷つけられました。怒って帰ろうとした、しましたが、ね、家来がそれをなだめました。第2番目、神様のこの御声を聞き従い、ヨルダン川、これは十字架のイエス・キリストのことを表しますに行かなければなりませんですね。3番目、信仰を持ってキリストを救い主と信じ受け入れ、キリストの救いの中に身を沈めなければなりません。これが救いの条件です。はい、じゃあ14節を読んでください。
そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった。
ナーマンは自分のプライドを捨てましたですね。しもべの部下の言葉に聞き従い、また神の人エリシャの言葉に聞き従い、ヨルダン川へ行き、自分の鎧と服を脱ぎました。救いに肩書き、過去の実績は関係がありません。ナーマンが服を脱いだ時、その皮膚は雷病に侵され、兵士たちにどよめきが起こりました。 ヨルダン川に入ったナーマンは静かにヨルダン川に身を沈めました。一度、二度、三度、何も起こりません。六度目、まだ何も起こりません。そして七度目、エリシャが言ったようにナーマンが川の中に身を沈め上がったとき、なんとナーマンの雷病は完全に清められ、その肌は元の通りや幼子の肌のようになったとあります。兄弟姉妹、今日私たちは聖餐式を持ちました。イエス・キリストの十字架の血は完全です。どのような罪も清め、あなたを全く一生涯一度も罪を犯したことがない、これを義と言います。私は一生涯一度も罪を犯したことがありません、これが義ですとしてくださいます。そして罪許されたあなたに神様は聖霊を注いでくださり、この宇宙の創造者なる神様との関係が回復し、神様をお父さんと呼びます。私たちの人生において神様をお父さんと呼ぶ、これ以上の幸せはありません。これがイエス・キリストによる救いです。救われるためには自分のプライドを捨て、自分が罪人であることを認めなければなりません。神様の御声に従いヨルダン川に行かなければなりません。そして信仰を持ってキリストを救い主と信じ受け入れ、キリストの救いの中に身を沈めなければなりません。一つのお証ですが、オーストリアにハプスブルグ系というですね、有名なですね名門の王を輩出した家があります。1273年以来オーストリア・ハンガリー帝国を統治し、以来20世紀の初めまで約640年余りにわたってヨーロッパの政治権力を掌握していました。1916年に行われたフランツ・ヨーゼフ一世のお葬式は歴史上最大の壮大な葬儀と言われています。ハプスブルグ家の人たちは皆ウィーンにあるフランシスコ派修道会の地下墓地に葬られています。墓地の扉にはウィーンの枢機卿が立ち、誰が入るのか名を名乗れと尋ねます。オーストリア皇帝、ハンガリー国王、信仰の擁護者ですね、もうなどなど肩書きを37も述べた後、フランツ・ヨーゼス一世のご遺体をお持ちしましたと言うと、枢機卿は我々はそのものを知らない、誰であるかを述べよ、するとオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の遺体をお持ちしましたで省略した呼び名を言いました。すると枢機卿は我々はそのものを知らない、誰であるかを述べよ、すると我らの兄弟、我らと同じ罪人フランツ・ヨーゼフの遺体をお持ちしました。するとですね、どっしりとした扉がゆっくりと開き、フランツ・ヨーゼフはその中に埋葬されました。天国では全てが罪許されたものです。この地上の肩書きは何の関係もありません。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。私たちのうちに何かがあったから私たちは救われたのではありません。一方的に神様が私たちを恵みを施してくださり、私たちがそれを信仰を持って受け止めたから私たちは救われたのです。では兄弟姉妹、皆さんにお尋ねいたします。私たちは何から救われたのでしょうか。救われた、救われたと言いますけど、何から救われたのでしょうか。考えてみます。3つ申し上げます。はい、第一はですね、罪とその裁きから救われました。皆さんはもう罪の家に裁かれることはありません。イエス様が代わりに裁かれたので、あなたは罪の家に裁かれることはありません。ですね、罪とその裁きから救われました。で、2つ目、皆さんはこの世から救われました。 ですね。そのことはヨハネ15章の19節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。イエス様の言葉です。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したことでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私は世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。私たちはこの世から救われ、イエス様は私たちをこの世から救い出し、選び出してくださいました。もう皆さんはこの世の基準ではなく、この神の御言葉を基準として歩みます。3番目、兄弟姉妹、あなたは自分自身、あなたから救われました。第2コリント5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストを救い主と信じ救われた瞬間、あなたは過去と完全に切り離され、新しい創造物、新しく作られたものとなりました。あなたはですね、もう皆さんは過去の自分、また罪の性質を持った古い自分にですね、囚われて生きることはありません。過去を悔やんだりですね、そのことに囚われてですね、生きる必要、生きることはありません。キリストによって全く新しく作られ、ね、作られたものだからです。新しく作られたものとして、あなたのうちにおられる御霊、聖霊に導かれて歩みます。あなたは自分自身から救われましたですね。もうあなたの古いあなたがあなたをですね、支配したり影響を及ぼすことはありません。狭い門から入りなさい。第一の狭い門、それは救いの門から入りなさいということ。では第二の狭い門から入りなさい。これはですね、従順の門から入りなさいということです。従順の門から入りなさい、まあ、先日読みました本の中にこう記されていました。まあ、そのくだりを読みいたします。神様は主の御声に聞き従い、すべての命令を守り行うなら、あらゆる祝福を与えると約束してくださいました。申命記28章1節から14です。ところで教会に通っている人はたくさんいますが、御言葉に聞き従う人はそれほど多くありません。一部だけ従うのではなく、すべて従わなければなりません。あなたの家庭が祝福されることを願うなら、従う家庭にならなければなりませんね。エペソ人にはこのようにあります。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたら、あなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。両親に従う子供は幸せになり、地上で長生きするというのが神様の約束です。私たちは子供に従順を教えなければなりません。私たちの家庭に従順の霊が流れるようにしなければなりません。あなたの家庭に従順による約束と祝福があふれ流れますように。兄弟姉妹、両親に従うようにですね、子供に教えるのは両親のためではありません。子供のためにあなたはそれをしなければなりません。そうすれば子供は幸せになり長生きするという約束があるからです。両親に従うのは両親のためではなく、子供のためにあなたはそれを、ね、教えなければならないのです。皆さんはどうでしょうか。この神の御言葉、イエス様の声に聞き従っているでしょうか。新約聖書の中から一つの例を見てみましょう。ヨハネ2章を開いてください。では大鳥兄弟、最初にヨハネ2章の1節2節を読んでください。
それから3日目にガリラヤの カナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。
イエス様が育ったガリラやイスラエルの北の方です。地方のカナの町で婚礼があり、母マリアは手伝いに出、イエス様も婚礼に招かれていました。当時イスラエルの婚礼、つまり結婚の披露宴は 2,3 日から長い時は1週間以上も続くことがあり、このカナの婚礼もそうだったねでし、そうだったのでしょう。事件が起きてしまいました、はい、3節4節読んでください。
ブドウ酒が亡くなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。
披露宴の最中、客に振る舞うブドウ酒がなくなってしまいました。どうでしょうかですね。披露宴の最中お酒がなくなれば、その披露宴はしらけてしまい、若いですね、カップルはスタートからつまずくことになりますね。それで母がイエス様にブドウ酒がですね、ありませんと言います。母マリアはここで我が子イエス様にブドウ酒がなくなりました、どこか近くで買ってくるか借りてくるかしてくれないかと言ったのでしょう。それに対するイエス様の言葉はですね、4節、するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私のですね、時はまだ来ていません。だいたい親にこんなことを言うでしょうかね。まるで冷たい母を突き放すような言葉です。しかしこの母イエス様の一言で、母マリアははっと気づきました。この方はこの宇宙をお作りになった全能の神様の一人子なんだ。この方にできないことは何一つない。それで思いを、考え方を変えて言いました。ご説読んでください。
母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
あの方が言われることは何でもしてあげてください。あの方が言われることは何でもしてあげてください。 6,7 読んでください。
さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。
ちょうどそこにユダヤ人がですね、外から帰ってきたとき、手足を洗うための水がめ、80リットルから120リットル入りの水がめ、6つ置いてあったので、イエス様は手伝いの人たちに、ね、水がめにいっぱい水を満たしなさいと言われると、彼ら手伝いの人たちは、水がめにここは縁までいっぱいにと、ですね、書いてあります。これ以上入りきれないほどいっぱいにしました。つまり中途半端ではなく徹底的に従ったということです。すると次にイエス様は言われました。8節読んでください。
イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。
ここで皆さんにお尋ねです。水がめに水をいっぱい満たしました。水がめに入っているのは水です。ブドウ酒ではありません。しかしイエス様はその水を汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと言われます。皆さんならどうしますか。何と言いますか。 イエス様、これは水ですよ。どうして水を持っていくのですか？お客に水を飲ませるのですか？そんなことをしたら笑い者になり、婚礼はしらけてしまいますよ。皆さんはそう言わないでしょうか？多分言うでしょう。ですね。ね。これが普通の常識的な考えです。でもそれではですね、奇跡も神の技も何も起こりません。マリアは言いました。あの方の言われることを何でもしてあげてください。手伝いの人たちは従順でした。イエス様が言われる通り、水がめの水を汲んで宴会の世話役のところへ持って行きました。すると何が起こったでしょうか。9節読んでください。
宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで、はい、
なんと世話役のところへ持って行った時、その水はブドウ酒に変わっていました。しかもとてもですね、良いブドウ酒に変わっていました。水がブドウ酒になったことを知っていたのは誰でしょうか。ですね、常識や経験を捨ててイエス様の御言葉に従った手伝いの人たちです。この人たちだけが水がブドウ酒に変わったことをですね知っていました。イエス様は同じヨハネ11章の40節でこう言っておられます。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。で、聖書で信じるという言葉と従うという言葉は一緒です。信じます、信じますと言いながら従わない人は信じていません。信じると従うは聖書では同じ言葉です、意味です。あなたが信じて従うならば神の栄光を見ると言ったではありませんか。兄弟姉妹、従順のみが神の技を見る鍵、秘訣です。従順のみが神の技を見る秘訣です。従わない者に神様は栄光を表すことはなさいません。はい、10から11読んでください。
言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
まあ普通ブドウ酒を振る舞うとき、最初は良いのから出して、良いが回った頃だんだん悪くなってまあそれもどうか分かりませんが、良いブドウ酒を最後まで取っておかれました。イエス様が変えられたですね、ブドウ酒は良いブドウ酒でした。よくも今まで取っておきましたね。ですね。イエスはこのことを最初の印としてと書いてあります。ガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表されました。で、ここで最初の印が出てきます。で、実を言うと、次の3章にですね、2番目の印が出てくるんです。ですね。で、だんだん印がですね、出てきてですね、じゃこの聖書の、司法に書いておりませんが、このヨハネの福音書の一番最後を見てください。で、踊る兄弟、一番最後で21章です。25節です。
イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまい。
イエス様は今、ごめんなさい、 イエス様は去年しまい今も生きておられます。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。イエス様がなされたことは他にもたくさんあると、いちいち書き記すならね、世界もその始末を収めきれない。どういうことでしょうか。今日も今もイエス様はあなたの人生に奇跡を起こしてくださるということです。このカナの婚礼の奇跡はですね、この時だけ起こった特別なことではないということです。この他にもたくさんある。いちいち書き記すなら世界もその書物は収めきれない。イエス・キリストは今日も皆さんの生活に介入して皆さんのですね、人生に奇跡を起こしてくださるということです。しかし条件はたった一つです。従順です。従順です。あなたは水をですね、世話役のところに持っていけますかって話です。水って分かってて世話役のところに持っていけますかって話です。イエス様はこれは水じゃないですか、こんなもの持っていて何になるんですかと言いませんかっていう話です。狭い門から入りなさい。第一の門は救いの門です。ここにおられる皆さんはもうこの第一の門はくぐっています。イエスキリストの救いに預かっています。第二の狭き門、それは従順の門です。この聖書の御言葉に従ってください。あの方の言われることは何でもしてあげてください。これがマリアの信仰です。先週も開きました。毎週のように開いています。もう一回開きます。エレミア7章を開いてください。28節、聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒に皆さんと一緒にお読みいたします。エレミア7章の28節、23節を読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め、
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。皆さんは幸せの人生を送りたいと思っていらっしゃるでしょうですね。もちろん誰でもそうです。神様の奇跡を見たいと願うならですね、ただこの神の言葉ですね、聞き従えと、命じるすべての道をとこう書いてあります。兄弟姉妹、この聖書は人間の可能性で書かれていません。つまり人間ができることを書いてある書物ではありません。神様の可能性です。神様がおできになることが書いてあるのがこの聖書です。ですから私たちの常識やですね、経験ではですね、納得できません、理解できないのです、ね、しかしですから私たちは従うことができないわけですけどもですね、どうしたらよいでしょうか。簡単なことです。もう自分を捨てればいいのです。自分を捨てればいいのです。あなたの考えで聖書は書いてありません。神様の可能性で書いてあるのです。だから簡単、自分の考えを捨てればよいのです。自分の考えや判断を捨ててこの神の御言葉にですね、従順に従うことです。聖霊が助けてくださいます。これが狭い門から入るということです。はじめの御言葉、マタイ7章の13節14節、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。 今日は狭い門から入りなさい、2つのポイントから語りました。第一は救いの門です。イエス・キリストを救い、自らの罪を認めてイエス様を救い主と信じるだけであなたは救われますですね。お金も行いも人格もあなたの過去も関係ありません。そして第二は従順のものです。皆さんはもう第一の門はくぐりました。そしてですね、どうぞもう一つの門、従順の門を通り抜けですね、従順の門を通り神様の御業を奇跡を体験し、私たちの神様イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと心からですね、主の御業を見て主を褒めたたえる兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。あなた方のあの方の言われることは何でもしてあげてください。皆さんこの御言葉にアーメンですか？自分の理屈を言いませんねはい、この立場に立つ兄弟姉妹となりますよう、イエスの名によって祝福します。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、この聖書の御言葉は私たちの考えとは違います。私たちの経験常識とも違います。それは神様の可能性で書かれているからです。これを人間的な考えで判断で読めば私たちはそこでつまずくわけです。従うことができません。どうぞ自分を捨ててください。御言葉に従順になってください。これがあなたが奇跡を見るですね、素晴らしい神様の技を見る条件だからです。今日は2つの狭い門、救いの門と従順の門について語りました。これからこの聖書の御言葉、神の声に従順に従う兄弟となり、生活の中で日々イエス様の御業を体験し、私たちの主はなんと素晴らしいお方でしょうと主を褒めたたえる兄弟姉妹になりますよう、イエスの名によってお願いいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております主は道を作られる、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞ。